涙があった
Catch the Dream。
はい、皆さんこんにちは。坂本晴行のプロの流儀始まりました。メイン MC の坂本晴行です。
はい、そしてアシスタントの玉木ゆかりです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。この番組は専門家の方をお呼びして仕事へのこだわり、仕事の流儀をお聞きする番組です。
はい、
ということで、はい、もうね、あっという間に1年が、
はいですね、
終わろうとしております。
はい、
2022年。
はい、
ねえ、なんか結構ね、色変化が多かったっておっしゃる方が多いなと私は思ってるんですけども。
なるほど、なるほど。はい、
坂本さんは今年1年を、
はい、
例えば、
はい、
あのよくある漢字1文字で表すとって何ですか？
そいつですね。
はい、
まあ、昇る、
昇る。
で、僕あの自分のこう高度計画を立てる時とかに、生体周期って言ってバイオリズム、はい、意識してるんですね。12年とか12ヶ月とか12日とか、はい、で、12年間のバイオリズム、僕のバイオリズムでいうと今年は上昇の年なんですよ。上昇、上に上る、
上に上っていく、
まあ、あのこうサイクルがあって、上のサイクルのこう最後の3年間の1年目みたいな、割といい年だと。
なるほど、うん、もうさらに上上るところの3年間のうちの一番最初の年なんですね。
最初、
うん、へー、
うん、でキーワードが再会、再会、あの再び開く、再び会う、
はあはあ、
ということで、
その両方の意味、
ね、そうというキーワードがあって で、うん、でその時に、はい、あの上昇するにあたって昔会った人とか、
はい、
今まで考えていてきたことが再び開いたりとか、再び会うとかって、
は
あ、本当にそういう年で、
はい、
ね、つい先月なんかは20年ぶりの方とお会いして、鹿児島だったんですけど、はい、あるビジネスコミュニティで知り合った方で、
はい、
まあ高校 3,4 年はこう、ね、交流はしてたんですけど、全然会ったこと久々、本当に会ってなくて、
はい、
久々にリアルでお会いして、
へー、うん、リアルで会ったのが20年ぶり、
ぶり
だったんですか。
はい、
しかも鹿児島で、
鹿児島に、
すごいですね。
はいはい、とか、
うん、とか、
うん、なので、あ、そのキーワード通り上昇の年の、うんうんうん、再開、再開でいろんなことがこう再び開いて動き出したなっていう感じの年でした。
はい、すごいですね。はいはいはい、なんかその生態周期でっていう、うん、はいはい、そこの部分でもぴったり当てはまってる感じなんですね。
そうですね、アンテナ立つので、
そ
こに向かって動くっていうのが僕は一番大事だと思っているので、何も、ね、考えないでやると、まあその行き当たりばったりではないけれども方向性が見つけづらいですけど、
一応
こう登ってこう行くなって思っていくと、
ね、
あ、やっぱりとかって思うこと多いですよね。
はい、そうか、うん、そうですよね。はいはいはい、で再開ってことを知らなかったら、うん、会いに行くとか、なんか行動範囲がそんなに、そうそうそうそう、
わざわざそこまで足は伸ばさない。そうか、
なるほど、うん、意識するって大事ですね。
はい、
じゃあちょっとね、今日はこの1年振り返った感じでお届けしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それではまずは1曲お送りいたします。夜遊びで祝福。
遥か遠くに浮かぶ星を思い、眠りにつく君の選ぶ未来、昔の記憶連れられてきたこの星で、君は願い
この番組は夢が目標に変わる場所、大森動画工房の提供でお送りします。はい、ということで坂本さん2022年も今年1年お世話になりました。はい、ありがとうございます。本当皆さんも聞きいただいてる皆様もありがとうございます。いやまあねちょっとね本当振り返っていこうかなと思うんですけども、はいはい、まあ、今年はね上昇の年だったということなんですが、はい、うん、なんか対、ね、極拳されてらっしゃるじゃないですか、はいはいはいはい、結構こういうところ変わったなとか、なんか
そうですね、その、まあ、さっきのその3年間の 上昇を経済重視でこう伸びていくっていうのを見据えて、うんうん、あのこの3年間で何するかってやっぱり計画を今年立ったんですね、はい、初めにね、うんうんうん、で、まあ、中華街に道場を建てるっていうのは前言ったかもしれないんですけど、はい、そこをベースにしてどうやって中華街を活性化すると、うんうんうん、まあ、中華街が活性化すると太極拳もまた広まっていく、
そうですね、
うん、っていうところでいろいろそこをベースに動いてた感じですかね。
はい、場所とかは、
うん、場所はだからなるべくアンテナを立てながら、うんうん、でそういうことの関係する方とコミュニケーションを取るようにしていて、はい、あの一つは中華街の発展会っていうのがありまして、うんうんうんうん、前この間来ていただいた外丸さんが理事をやってらっしゃるね、
はい、
中華街 の商店とか、うんうん、飲食店とか集まってどうやって中華街を活性化させようかってやってるところと、やっぱりコミュニケーションを取るようになるべくしているのと、うんうん、あと今横浜市の中区方で、
はい、
中区町の先生という企画があってですね、
中区町の先 生、
要は、はい、いわゆる専門家をこう登録しておいて、
うんうん、
中区でいろんな活動をしている方がそれを見て、
はい、
お願い、あの講師をお願いしたりとか、僕だったら演舞、
うんうんうんうん、
してもらったりとか、そういうのに登録をさせていただいたりとか、
じゃあなんかその中区でなんかイベント企画したいなっていう時にその登録されて先生方を見て、
そうですね、そうですね、
今回は体を動かしたいから、
うんうん、この人呼ぼうとかね、うん、
っていうことができる、はいはい、それに登録されて、
そうですね、
へ
え、
じゃあなんか本当にいろんなところで太極拳披露する機会が今後増えそうな、うん、
そうですね、でそれのきっかけ、それをきっかけとして来年1月の中華街の一番人が集まる春節というところで、うんうん、
はい、
時に1月29日なんですけど、はい、演舞をやることになりまして、
お、
はい、パチパチですよね、
パチパチです、
はい、うん、はい、
中華街のどこで、
中華街の山下町公園、山下公園じゃなくて、
山下町公園ですね
、はい、山下公園は海側ですけど、
ね、
山下町公園っていうのは官邸病の近くの、まあ、割と、はい、うん、手頃なスペース
演舞、うん、まあ、するには
程よいサイズ感
の、そうですね、
山下公園でやるっていうと、どこでやってるか分かんないですからね、
そこは広すぎるから、
ね、見つけられないんですよね、
そうですよね、はい、うんうん、そっかそっか、はい、じゃあその21月の29日に、
はい、
行くと、
はい、まあ、12時40分から50分10分間ですけど、
はい、
短い時間ではありますけど、
うんうん、
本部の方からも許可を得て、
はい、
あの武器もやっていいという許可を得たので、
なかなか
秘伝のやつはね人前でやるなって言われてるのが、はい、今回は中華街で春節でやるんだったら特別にやってもいいよと、はい、
え、
許可をいただいたので、
じゃあ普段見れない
演舞
が、
そうですね、
その時、うん、
あの演舞会、この間やった演舞会みたいにな時しかお見せしないんですけど、はい、それを、まあ、ほぼ公開ですよね、観光客の方が来る中でやれるというのちょっと僕も張り切ってるんですけど、
え、すごいことですよね、
はい、すごいことですね、
なんか、そう、はい、坂本さんにお話聞いてると、はい、なかなか秘密が多くて、
は
い、太極拳、
そうなんですよ、
そう、なんかこうね、うん、動画に撮っちゃダメとか、うんうん、
ね、撮るな見せるなって
やつからね、そうそうそうそうそうって伺っていたので、はいはい、本当にあの、はい、ね、現場に来ないと、ね、見れないっていうのが多い、なんか、
う
んうん、特別開放で、
うんうんうん、でいい、やっぱりね、皆さんへ そのお知らせにもなると思うし、うんうん、太極拳のイメージが変わるといいなと、
あ、そうですね、
はい、思います、
そっか、
うん、
一般的に太極拳って皆さんどんな風に、
はい、あ、やっぱり中国の公園で朝、
はい、
お年寄りがやられてる健康体操、
まあ、そうですね、確かに
ですよね、
こうみんなでゆっくりやってるよっていう、うんうん、
ラジオ体操のゆっくり版みたいな、
はい、確かに、
うんうん、ですね、うん、でもちろんそういうね健康にいい面はあるんですけど、もともとが武術なので、なぜ健康にいいかというと、武術として1500年以上の歴史を持っていて、
うんうん、
どうやったら体のパフォーマンスを良くするかっていうことを研究し尽くされてるから健康にいいんですね、
うん、
単純に動かすから体にいいっていうことではないと、
なるほど、
そこが違いですかね、
そうですね、すいません、うん、今すごく、うんうん、 動かすからゆっくり動くのがいいんだろうなぐらいにしか思って
ました。もちろんねゆっくり動くのはいいんですけどね。
そうですよね、その型一つ一つも意味合いがあって、
うん、そうなんですよ。
多分ここの筋肉使いながら動いてるよとか、
うん、そうそう、このためにここの筋肉をこう使うとこういいよっていうのがあるわけですよね、はい、やっぱり人間って理屈がないとだんだんやっていくと飽きてくるんですよね。ただ動かすだけだと、あ、これやるとこんな風に動けて、例えば組んで練習したりするので、うん、相手の攻撃をこうさばけるとかっていうのが体感できるとまた楽しくなってハマってくるんですよ。
そうですよ、ね、
でそれがまた体にいいと。
確かに、うん、なんか物事を練習するときに目的がないと身につかなかったり、
う
ん、なんかやってる理由がないと本当飽きちゃうっていうところがあるので、そこをなんか改めて意識しながらやれるっていうところは確かに、
うん、あとやっぱりダンスとかだと発表会とかそこが目標、はい、それはそれで楽しいと思いますけど、太極拳やっぱり自分の体がこう動いて日常でまたそれを使えるというところが魅力だと思うんですよね。
そっか、日常ですね、うんう
んうん、もちろんね、なんか襲われた時に身を守れるとかっていうのもあるんですけど、
はい、
精神的なこう戦いとかストレスっていっぱいあるじゃないですか。その時にふっと力抜けるとか、
あ、
うん、気持ちのコントロールも当然体のコントロールに伴ってできるので、はい、非常に現代人にとってはね、うんうん、いいんじゃないかなと思うんですよね。
そうですね、やっぱなんか、うん、なんかどうしても日常生活、うん、本当になんか、ね、電車待ってる時に何かがあって、うんうん、なんかちょっとイライラってする瞬間ってどうしたってある時あるじゃないですか、特に混んでる時とかは、はいね、そういう時にいかにこうふっとこう力抜いて、
あ、そうです、で満員電車でこうなってこうなやろうとかって思ってる時にふっと力抜いてふわーっとやって、あ、うん、ちょっと押してくれるから体の練習になるかなとかって思うと少しね、少しストレスも減ると、
はい、減りますね、はい、確かに確かに、はい、そうですよね、うん、でさっき、はい、あの29日の演舞の時に、はい、剣がっておっしゃっていたんですけども、
はいはい、
あの私の目の前にですね
物騒なものが、
うん、剣がね置いてある、さっき一瞬カシャンって言ったので何かなと思われた方もいるかもしれないんですけども、はいはい、こちらは、うん、
どうしても僕の趣味なので、
はい、趣味、
あの趣味というかもう本当に、はい、あのオタクっぽいあのこだわりだと思うんですけど、はい、これがですね、うん、今年一番僕がワクワクした剣なんですけど、はい、剣もいろんな剣があるんですが、
はい、これ太極拳に使う剣なんですね、
太極拳に使う剣も型が2種類ありまして、はい、大きく言うと、
うん、
硬剣、硬い剣を使う型と軟剣、柔らかい剣、
柔らかい剣、
うん、で柔らかい剣っていうのがなかなか手に入らなかったのが今年ですね、はい、
シャ
ッ、おー、手に入ったんですよ、
今抜きました、今、はい、シャシャシャって聞こえましたか、
はい、こうなるんですよ、
あ、本当だ、なんか
本当にね、本当にこういう感じ、う
ん、あ、今ですね、あの机に剣先を当てていただいてるんですけど、それがふにゃんって曲がってます、
うん、これが軟剣というんですけど、
あ、なるほど、
型がそれ用にできてるんで軟剣でやらないと、うん、まあ、普通は勃剣で練習するんですけど、はい、感覚が違うんですよ、
勃剣っていうのは木でできてるんですか、
木でできるから曲がらないですよね、
ははは
うん、でそうするとどうしてもね、型がなんだろう、雑になる雑になる
雑になる
なるのが、これを使うと本当によくあって、で剣と剣で組むこともやるので、
はい、
この柔らかい剣なのでカシャンカシャンってあのチャンバラみたいなことをやると折れちゃったり曲がっちゃったりするし、避けられないんですね、そもそもが、
はい、
でそれをあの勃剣だとごまかしちゃうけど、
はい、
これだとごまかしようがないんで非常に楽しいと、まあ、非常に僕のオタク心をくすぐります、ね
はい、なるほど、ごまかしが効かないからちゃんとその
型に、そうです、より正確に、うんうん、で型の意味が分かって
くる、はい、
っていうところですね、もうこれ手に入れてからもう夢中でこればっかりやってるんですけど、
そうなんですよね、
はい、
これ、
はい、
結構1メートルぐらいの大きさが、
そうですね、刃で77センチかな、それぐらいです、
へー、はい、重さってどれくらいあるんですか、
まあ、軽いですよ、
あ、そうなんですか、
僕も大丈夫かな、
ありがとうございます、
はい、
意外と本当に軽いですね、
うん、
確かに
片手で扱うものなので
ね、まあ、剣といってもね、刃があるわけじゃないので、
うん、あ、もちろんです、もちろんです、うん、あ、これは模擬ですからね、銃刀違反ではないですからね、
はい、なので
通報しないでください、ね、
うん、はい、パッと見はねびっくりするんですけど、特に、まあ、怪我はねきっと気をつけながらやれば大丈夫なんでしょうけど、うん、まあ、組んで
ると怖いですけどね、
まあお互いにね向き合ってる状態ですよ ね、
うん、
これ
ね、こうやるとね、これもオタクですけど見えなくなるんですよ、
うんうん、
見えなくなって、こうやってると、ま、真正面からこうやるとこれ薄いじゃないですか、
あ、確かに
見えないんですよ、ふっとかやると消えます、でこれ 鏡みたいなもので、はい、他の外の色を、ね、はい、外の色映しちゃうから本当に見えなくなるんですよ。日本とも一緒らしいですけどね。
あ、うん、そうですね、真正面からも線ですもんね、本当に。そ
う、だから線だし周りのに溶け込んじゃうので、はい、ふっとこうやると見えなくなる。
あ、そっか、銀色ってほとんど鏡みたいな感じだから、周りの方が映り込んじゃうのか。
綺麗に しとくのが必要なんですね。
はい、なるほど。
っていう剣一本でこんな話をいっぱいしたんですね。はい、
いやすごいなと思って、はい、でも確かにやっぱね、うんうん、もう何年やってらっしゃるんですか。
41年ですね。
ね、はい、それでもその、うん、研究というか探究心というか全然衰えないですか。
そうですね。あ、でも恋もそうだと思うんですけど、追求していけばしていくほど工夫の違いってあるでしょ。
は
い、
あります。
なんでこんなことをちゃんとやってなかったんだろうとかこれやるだけで違うって、それが楽しいんですよね。もう完全オタクですけどね。
いや、わかります、うん、私も今年なんかいろいろ自分の何なんかこう練習する時の意識を変えて、はいはい、もう体ってどんな風に動いてるのかなとか意識してて、ベロのポジション、うん、下の位置がここにあるといい、はいはい、あ、こんなに喋りやすいっていうのに気がついて、
ほうほうほうほう、
もう本当そういう一個の発見だけが嬉しいですよね、う
ん、ですよねって言われてないわけじゃないんですね。なんかこう基本で言われてるけど、はい、その基本の本当の意味っていうか、今感じられる意味が分かってくるとまたおーみたいな。
そうなんですよそうなんですよ、こう本とか読んで、はいはい、この位置ですって書いてあるんですけど、うんうんうん、でも実際本でしか知らないから、うんうんうん、大体このぐらいってしてたんですけど、うんうん、なんか今年はそこをもうちょっと追求してみてやってみると、うんうん、はい、思っててもうちょっと後ろだったなみたいな
ですよね、とかそういうのがほんの数ミリとかね、
本当本当1、ね、2ミリぐらいの違いだったんですけど、すね、うんうん、それがこんなに大きな違いに、ね、はいはい、なるとは、はい、っていう発見。
そうですね、
楽しいですね。
楽しいですね、
はい、
うん、でまあ、こういうツールでもそれが発見できるっていうのは太極拳の面白さかなと思います。
そうですね、はい、うん、いや本当今年ね、太極拳もね、はい、本当にご自身の探求のところでもこういった拳との出会いがあって、はい、その、はい、本当再会っていうところ、
そうですね、
本当にぴったり、
うん、本当に本当に、まあ、今までやってたことがちょっと違うね、角度からって再会したので、
はい、そうですよね、はい、じゃあ、はい、来年、はい、2023年、はい、その上昇の3年の中、はい、2年目になる、はい、ということなんですけども、はいはい、来年は、
来年のそのバイオリズムのキーワードでいうと経済ということで、経済的にいろんなことがあるということで、はい、まあ、いっぱいお金入ってくるといいなと思ってますけどもプラスさっきの中華街の活性化ということで、はい、うちの会員さんから、外丸さんからこの間出た中華街のディズニーランド化、うんうんうん、もう来年はこれだなと思っていて、ディズニーランド化楽しくないですか。
いや楽しそうですね、
うん、もう中華街行って食事して帰ってくるだけじゃなくて、はい、もうワクワク、うんうん、ディズニーランド過ごすみたいに一日過ごすような中華街にどうやってしていくかと、はい、当然その中には太極拳も入ってるわけですよね、はい、
なるほど、
うん、っていうのをやっていこうと。で1月29日のその演舞の後はちょっとみんなでランチ会して、はい、うんうん、じゃあみんなでまずはキックオフとして、うんうんうん、中華街のディズニーランド化ってどんなことできるかな、食事会をしようと思ってます、うんうん、まずはそこが来年のね、はい、春節って新しい旧暦の新年の始まりなので、はい、それが新年のスタートかなと思ってます、
うんうんうん、面白そうですね、うん、私も今勝手にディズニーランド化っていうだけで、うん、はいはい、中華街っていうキーワードと、はい、ディズニーランド化っていうだけで獅子舞が毎日待ってるのかなって思っちゃいました、
はい、まあね、そういうパビリオンがあってもいいですよね、
はい、
うん、なんとかの国とかね、
あ、面白いですね、うん、そういうの
中華街を中心にしてこう横浜全体にそういうなんとかランドみたいなのがこう、なんとかの国ですよね、
はい、
うん、とかなったら面白いですね。
面白いですね。
なんかこの話をしてると、ね、はい、市役所の人とか区役所の人も面白いねって言ってくれるといいな
そうですね、はいはい、今回ね今年、はい、再開ということでつながった、ね、人たちからの発展っていうのが、
う
ん、うね、次は見込めそうですもんね。
そうですね、はい、う
ん、いや楽しみですね、来年
は。あとプロの流儀ということなので、さっきみたいな、はい、プロって多分こだわりがすごくあるんですよ、今さっきね、うんうんうんうん、2人で話したみたいな、はい、その辺をいっぱい聞いていきたいですよね。ワクワクしますよ ね、
します。
あ、そこに燃えてるんだとかね、
そう、はい、もうそういうこだわりがあるからこそのそれなんです ね、 ですねみたいな、
そう
そういうの聞くの楽しいですね、うん、はい、はい、ということで来年もどうぞよろしくお願いします。それではここで1曲お送りいたします。ホイットニー・ヒューストンで I Will Always Love You。
If I
should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And
しまいますが、
県の話で終わってよかったですよね。
いやすごい楽しかったし
良かったです、
はい、なかなかその太極拳ってやっぱ動いて、はい、こう自分の体で動いてるっていうだけのイメージが強かったんですけど、
なるほど、
こういう剣とかも
槍とかもあるんですよ。
槍もあるんですか。
ですよ、楽しいんですよ、それがまた
なんかもう
ちょっとねスタジオに持ってくると天井に刺さりそうなので、うん、
そんな長いんですか。
もちろんです、槍ですからね。
2メートルぐらいとかあるんですか。
そうですね。
あ、そんな大きいのも使って、はいはいはいはい、
こうやって振ります。
振りますんですか、はい、なんかちょっと今日年末に太極拳の知らない魅力を教えていただきました。
良かったです、はい、
いやもともと私もねほら空手やってたので、うんうんうん、こういう武術系のお話は結構好きなので、はいはいはい、ちょっとねワクワクしました、うん、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございますということでぜひね本当太極拳体ね皆さん鍛えて来年もね元気に過ごしていただけたらな、ね、と思っております。はい、はい、そしてあの来年ですね1月のゲストさんがもう決まってらっしゃるということで、
はい、
人材開発コンサルタントの松崎妙子さん、
はい、
にお越しいただけるということで、
はい、接遇のお話をしていただこうと思います。
接遇、
はい、
接遇、
はい、
はこう、
はい、
マナーとか
そういったところになってくるんですね。そうですね、どうお客様とか、他の方と接するか、うん、接遇ですね。なので、はい、あの非常に、経験も深い方なので、いろんなお話聞けると思います。
そうですよね、はい、やっぱりこう人とのコミュニケーションを取るっていうところで、うん、なんかこう親しみやすさはすごい大事だと思うんですけど、
う
んうん、やっぱそこに礼儀とか、
そうですね、
そういうところが大事になってくるなと思うので、そこをねしっかりした、
はい、
なんだろう、はい、考え方ですよね、きっとね。
そうですね、そうですね、うん、あの新しい年を迎えるにあたって結構ぴったりの
ゲスト
かなと思います、
はい、ということで、あの来月1月放送では人材開発コンサルティングボンクラージュ代表の松崎妙子さんにお越しいただけますので、はいはい、皆様お楽しみに、
はい、お楽しみに、
はい、ということで本当今年1年ありがとうございました、はい、番組では皆さんからの感想、リクエスト、質問を募集しております。川崎 FM のホームページにありますメッセージをクリックして、番組名はキャッチザドリームを選び、メッセージ欄にプロの流儀と書きの上お送りください、
は
い、
次回は1月24日火曜日12時半にまたお会いしましょう。
それでは皆さん、
はい、良いお年を。
この番組は全日本獣研連盟横浜支部の提供でお送りしました。